朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、大阪経済部から栗林文子記者と鴨健吾記者に来ていただいています。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回はですね、テーマがパソナの移転ということなんですけれども、鴨さん、
はい、
まあ、そもそもパソナってどんな会社なんでしたっけ。
パソナっていうのは大体40年前ぐらいにですね、あの今の代表の南部さんという方が、うんうんうん、まあ、主婦の働く場所を作りたいということで、人材派遣みたいなことをやり始めたのがきっかけで、うんうん、今だと連結で多分2万人ぐらい社員さんがいて、
2万人大きい会社ですね。で
グループだけで67社、
67社、う
ん、で主に人材派遣、あとはいろんな BPO って言って、
BPO、
はい、BPO っていうのは、まあ、企業 の、 あの総務とかそういった、うん、あの事業を、まあ、外注受けて委託をしてもらうっていうような感じで、ざっくり言うと。
なるほど。でただそのパソナの本社っていうのは今は東京なんでしたっけ。
今は東京の大手町ですね。
あ、そこどれぐらいの人働いてるんですか。
大体4600人ぐらいいます。
それがその今度淡路島に行くって話なんですか。
全部ではなくて、うん、そのうちの大体1200人を、まあ、2024年の5月までに移転をするということで進めています。
でももう1200人、だからその本社機能としてそれが移ってくるということなんですね。
そうですね、まあ、でも移ってくるのは大体こう総務とか経理とかそういったバックグラウンドの業務が中心ですね。
なんかパソナっていうとね、竹中平蔵さんのイメージあるんですけど、竹中さんって何してんでしたっけ。
竹中さんはパソナグループの会長をやっています。
ああ、なるほど。これ今回そのパソナの移転を決めたのは誰なんですか。
これはまあ南部さんがやっぱり代表ですので。
なんでその移転をしようということになったんですかね。
もともと去年コロナで、まあ、緊急事態宣言とかもありましたけれども、
ありましたね。
やっぱりこう社員が例えばこう1人2人感染すると、うん、もうそこでこうオフィスを閉めないといけないというような状況が、まあ、当時あって、やっぱりその企業のですね、その BCP というか災害時とかの事業をこう継続するっていう意味でも東京にこう集まっているのは危ないっていうことが一番のきっかけになったというふうに南部さんは言っています。
それにしてもね、淡路島っていうのはね、なんで淡路島なのかなって思うんですけど、その辺どうなんですか。
まあ、南部さんはあの神戸の出身なんですけれども、もともと地方創生とかもパソナグループっていうのは一応こう手掛けていて、で2008年ぐらいからですね、農業の人材を育成しますということで、あの淡路島で事業を始めたんですね。でそこからいろいろ手を伸ばしていってレストランを作ったりとか、まあ、あとはあの二次元の森ってい う、 こうアニメのパークを作ったりもしています。
でもね、だからまあ関西もいろいろ広いと思いますけれども、なんでそのわざわざ島にしたんですかね。
まあ、あのいろいろ理由はあるんですけれども、うん、神戸がまず車で30分ぐらい、大阪もだいたい車で1時間ぐらい、で空港も関西空港とか伊丹とか、あと神戸空港もありますね。
ああ確かにね、空港には近いかもしれないですね。で、
まあ、あの東京とは違ってこう伸び伸びした自然環境があって、まあ、あの土地代とかも安いので、こう人材育成の場としてはこう淡路島は最適であるというふうに南部さんは言っています。
こういうね、そのコロナ以降特にそうですけれども、本社の機能を東京だったり大都市から移転するって動きは他にもあるんですか。
あのお茶のお店を経営しているですね、ルピシアっていう会社が北海道のニセコというところに本社を移転したり。
ニセコってあのスキーリゾートのニセコですか。
そうですね。あとはあのジャパネットホールディングス、あの、うん、高田さんで、有名だったんですけど、
夢のジャパネット高田ね、はい、
あそこが、まあ、東京の、まあ、一部の社員ですけれども、福岡の方に移すということですね。
あの高田社長ってもともとなんか長崎かどっかの人でしたっけね。
そうですね、長崎に今も本社はあって、う
ん、あ本社はあるんだ。
ただまあその本社機能みたいなものをこう東京に置いていたんですけども、それは麻布から福岡の方に移すっていうことですね。
ちょくちょくそういう話はある。
まあ徐々に出てきたっていうところですね。やっぱりこうビルの売却とかっていうのもコロナになってから出てきて、
そうか、まあ、なんか結構最近東京なんか特に、ね、ビルを売るっていう話いっぱい聞きますけどね。あのそういう、まあ、コロナの影響っていうことがやっぱり一番大きいんですか。
それが一つのきっかけになったっていうところだと思いますね。
他にもやっぱりさっきもね、まあ、当然家賃なんか安くなるでしょうけど、そんな経営の判断もある。
そうですね、だいたいオフィスの賃料でいうと、まあ、東京のオフィスと比べて淡路島っていうのは10分の1ぐらいに下がるっていうことなので、単純に、まあ、その社員の家賃とかもですね、かなり半分ぐらいに下がったりとか、うんうんうん、いろんなかかるコストが低くなるという点ではメリットがあります。
なるほどね。でこれをね、でもまあまあ話としては非常に面白いとは思うんですけれども、どういうふうに評価するかって話なんですけど、栗林さんどう見てますかこれ。
どういうふうに評価、そう、そうですね、まあ非常にそのコストを下げるという意味では、まあ、会社にとってもすごくメリットがあることですし、うん、まあ、特に東京だと今通勤がもう非常に大変なことになっていますし、ね、あと子どもの、その保育園だとかの問題も東京だとなかなかこう難しいということがあると思うんですけど、うん、それをやっぱり淡路島にこう社員が移転することで、まあ、その社員 の, 生活もまあしやすくなる。例えばその家賃が下がったりだとか、広いお家に住めたり、もうちょっとその、うん、特にお子さんがいる家庭だと、うんうん、自然と親しめたりみたいなことは大きいと思いますので、それは非常にいいことかなと思います。で特にもうずっと東京ってその企業が集中しすぎてると、もう人も物も全部東京にあるっていうことがよく言われたので、うん、それを地方に持ってくるっていうのはすごくいい意味が一つあるかなとは思います。
まあね、やっぱ東京なんかにいると満員電車にね、毎日、まあ、ただでさえね嫌なのに、ここにコロナが重なってきて、うん、でまあ最近東京で電車に乗ってっても、もう一時期みたいにソーシャルディスタンス取ろうって感じあんまないですからね。
そうですね、
うん、大阪もそんな感じですか。
大阪もそうですね、もう、うん、結構電車は満員だったり、その肩と肩がすれ違うみたいなことがもう普通にあるので、うんうん、それはやっぱアジとはちょっと違うかなというのはありますね。うん、
でさっきね、その鴨さんの話にもありましたけど、やっぱり企業として見てもそこは合理的だっていうことですか。
そうですね、まあ、やっぱりコストが下がるという意味では非常に合理的かなと。ただ一方で、その、うん、まあ、そうやってこう無理やり、例えば社員もおそらくその東京にいるという人生設計をしていた人がほとんどだと思うので、でね、それを無理やりこう別の地方に持ってくるということが果たしていいのかというのが、まあ、あるのと、うん、その突然そういう、なんて言うんでしょうね、大きな企業がボーンとやってきたその地元側の受け止めっていうのは、またちょっとそのもちろん歓迎する面もその経済効果もありますし、うん、まあ、人が来てにぎわうっていうのはすごくいいことなんですけど、うんうん、そのまあ、突然そうい う, こう大きな変化があるっていうのはやっぱその戸惑いもあったりとか、もちろん負の面もいろいろ出てくると思うので、そういうところはちょっと今後見ていかないといけないかなとは思います。
うん、そのね、地元の受け止めってことなんですけど、鴨さんどうですか、どういうふうな受け止めされてます。
結構その淡路島に行って、まあ、住民の家をですね、うん、こうまあ、いきなりピンポン鳴らしてちょっと話を聞いたりもするんですけど、はいはい、結構パソナ の, そのレストランの周りとかでこう話を聞いても、うん、結構口を揃えたようにですね、やっぱちょっと、うん、よそ者みたいにこう捉えてる方っていうのは多くて、あ、まあ、肯定的なことを言ってくれるのはやっぱりそのパソナと何かしらこう取引があるような方っていうのは割と好意的なんですけれども、うんうん、そこのパソナっていうとこ企業が来ることによる、まあ、恩恵がどの程度地元にあるのかっていうところはちょっとまだよくわからないかなっていう印象ですね。
うんうん、どうですか、なんかもうちょっと具体的にどんなお話をされてました。
まあ言ってみるとわかるんですけど、いろんなレストランはこう結構地中海風のですね、明るいおしゃれな噴水があったりとかですね、なんかヨーロッパ風のこう車が置いてあったりとかですね。
あ、なるほどね。
こう淡路島っていうのはもともと日本的というかですね、やっぱこう山もあるし、
うん、
で民家もこう割と日本風の、うん、種物なので、そこ道路を走っていてこう日本風の建物があるところに急にこうそういうレストランヨーロッパ風の建物ってボーンと出てくると、まあ、ちょっとこうまあ、場違いって言ったらですね、ちょっと浮いてるっていうか、
あ、まあ、地元の人なんかはそういうふうに受け止める人もいる。
そうですね、うんうんうん、車もBMW がこうシェアカーとしてパソナは使ってるんですけれども、やっぱりこう農業とか水産業とかメインの産業なので、
うんうん、
大体こう軽トラとかですね、軽とかが多いんですね、こう、
まあ、そうでしょうね。
その中でこう外車のこう、まあ、電動自動車なんですけど、っていうのが、まあ、ちょっとラッピングもしてあるっていうのもあって、ちょっと結構こう目立つ存在ですね、いい意味でも悪い意味でも。
ちょっと浮いてる感じもある。
そうですね、こう話地元の方にこう聞いてる限りだと、そういうあんまりこうよく思ってない方っていうのも一定数はいると思います。
どうなんですか、そのパソナ側としてね、コミュニケーションはちゃんと取ってるんですかね。
いろんな施設をオープンするときに地元の方をですね、招待したりとかっていうのはしてます。であと商工会議所とかに加入したりですね、そういったこう行政とかいろんな団体との関係っていうのはいっぱい作ってますね。
それをただどうですか、地元に住んでらっしゃる方との関係はどうですか。
レストランとかも結構単価が高いので、地元の方がなかなか使えないっていうところが、まあ、不満としてよく出てくるところではあって、だからそのいろんなビジネスをやってはいるんですけれども、まあ、地元の方を雇用したりだとか、いろんなお金がこう巡ってきてるのかなっていうところで、不満を持ってる方がいるんだと思います。
いやね、これ前にポッドキャストに出てくれた、これは東京経済部あと静岡総局から記者さんがね出てくれた回で、ウーブンシティっていうトヨタの街、まあ、スマートシティっていうのができますよっていう話があったんですけど、あれは静岡県の裾野市、まあ、あるいは御殿場市ってあたりなんだけど、やっぱ地元の人から見ると何が起きるのかわからないと。トヨタがなかなかその計画についてつまびらかにしないっていうところもあって、まあ、地元の、ね、自治体としてはすごく期待を寄せているんだけれども、一体全体何が起きるのか、私たちはね、そのなんかあんまり知らされていないよっていうことで疎外感を感じるような方も、まあ、中にはいらっしゃるという話だったんですけど、そんなことはないですか。
まあ、まさに同じようなことが起きていると思いますね。不動産屋さんとかはやっぱりこう1200人移ってくるっていうことで、まあ、マンションであるとかいろんな土地をこうパソナさんは探してるんですけれども、それでこう空いていったところがどんどん埋まっていったりとかですね、そういった恩恵も感じてるっていう業者さんはいます。ただやっぱりなかなかこう接点がないというかですね、まあ、自分のところでこう周りでこうパーソナさんで働いてるとか、まあ、そういったメリット感じてる方がいらっしゃらないっていうのもありますね。
なるほど。栗林さんね、この淡路島っていうところはもともとなんか三洋電機の工場があったんですか。
あ、そうですね。なのでそうこうパソナと同様に、まあ、工場があってちょっと潤ったけれども、まあ、今もちょあるんですけれども、ちょっとまあ、かなり縮小してしまったところもあるので、まあ、そういうなんていう同じような経験をしてきている島だっていうのは言えるかもしれないですね。
だからまあその関西って、まあ、三洋もそうだしパナソニックなんかもそうですけれども、あとシャープとかね、いろいろこの家電のこう大きい企業があったんだけれども、まあ、残念ながらその日本の家電業界自体が、まあ、全世界的にこの縮小傾向にあるっていう中で、パソナがね新しく来るっていうのは、やっぱりパソナももう今後また同じようなことが起きるんじゃないかみたいな懸念とかっていうのもあるんですか。
そうですね、まあ、パソナ今すごくその観光とか農業とかに力を入れていて、淡路島に人を呼ぼうということをしてるんですけれども、まあ観光って結構まあ水物というか、今後どうなるかわからないというところもかなり大きいので、まあね、まあ、その今後そのパソナがどういうふうにその地域の経済を回していくのかっていうのは、正直多分地元の方はちょっとこう、まあ、冷静な目で見てるんじゃないかなというのはありますね。
でもうそのパソナって淡路島に来てるんでしたっけ。
はい、
来てる。
来てます。
で活動してる、
去年の11月末現在で120人だいたい移転してきていて、で、まあ、その9割ぐらいは淡路島に住んでるんですね。マンションを借り上げたりして、それをもう社宅みたいな形にして社員さんが住んでると。でいろんなですね、あと、まあ、レストランとかの商業施設もそうなんですけれども、新しいものを作るっていう計画もありますし、まあ、あと単純にそのバックオフィスで働く社員さんのワークスペースとして新しいオフィス、あるいはこう建物をですね、こう建てたりっていうような計画も出てきたりしています。
だそうするとやっぱりその地元の例えば不動産屋さんなんていうのは活況を呈してるんですかね。
そうですね、やっぱりこう、まあ、聞いた話では最初パソナが来るっていう時には、まあ、黒船かと思ってたけれども、そう今ではもう宝船だっていうようなことを言う人もいました。
それなんですか、ランクが上がったってことですか。
まあ、やっぱりずっとパソナがいろんな事業やってたんですけど、そこは怪しい目で見てたけれども、こう移転をするっていうことで、まあ、本気なんだなっていうことも分かったっていうような意味合いだと思いますね。
要するに黒船っていうのは、まあね、もうその攻撃をしてくるかもしれないっていう意味合いで、まあ、アメリカから突然ねペリーだなんだってやってきて開港を迫るっていうようなことかと思いきや、あ、意外と船には宝積んでて、その宝を我々の方にも来るぞっていう、そういうふうに今は 見られている。
そうですね、まあ、地元にめちゃくちゃにするんじゃないかみたいなこうイメージも多分持ってる人もいると思うんですけど、まあ、やっぱりこう実際的な形でこうお金が回ってきたりとかっていう方はやっぱりこう歓迎するっていうところはありますね。
でもじゃあお金が回ってこない人たちの間ではそうでもない。
そうですね、やっぱりこう、なかなかつながりがないっていうところですかね。
あと今のところ120人でしたっけ、最終的には1200人ですよね、まあ、なんかまだ1割しかいないってことですけれども、1200人なんかに増えてくるとまた話は違ってくるんですかね。
そうですね、まあ、これからのポイントとしてはその1200人っていううちのどのぐらいが、まあ、島に住むかっていうところはかなり関わってくると思います。住まなかったらやっぱりこう地元に固定資産税とかも入ってこないですし、うん、住民税ですね、あとはやっぱりこうレストランに行って昼飯を食べたりとか、まあ、あとは夜ちょっとこう居酒屋で飲んだりとか、まあ、買い物をしたりとか、そういうものをこう地元でこう巡ってくるっていう循環ができればそれは地元にとっても恩恵もありますし、やっぱりこう人口減に悩んでいるこう淡路市とかにとってはそれはプラスに働くと思います。
淡路に住まない可能性もあるんですか。
一部の社員はやっぱりこう、まあ、介護とか、まあ、あとやっぱ都市部が近い方がいいっていう方もいるので、まあ、そこは社員の選択の自由はあるので、もちろん居住地に関してはですね、
まあ、そうですね、まあ、多分そのまだ東京で働いてるから大阪経済部の人には取材しにくいのかもしれないですけど、パソナの人中で、ね、働いてる人たちって淡路島に行く人なんてどういうふうに受け止めてるんですかね。要するにパソナで今まで東京でね暮らしていけるっていうふうに思ってたと。だからそれこそ東京のこう学校に行く、東京の大学に行くみたいなね、まあ、あの人生設計あったと思うんですよ。それこそマンション買ったっていう人もいると思うんですけど、突然淡路島行けっていう話になるわけじゃないですか。そういうのってパソナの社員の人どう受け止めてるのかなと思うんですけど、どうですかね。
そうですね、まあ、肯定的な方も多分否定的な方も多分いると思うんですけども、取材をしたのは、まあ、娘さんと子3人で淡路市に引っ越してきたっていう人を取材したんですけれども、
はいはい、
その人は今30代で、まあ、子供がようやく幼稚園ぐらいの年齢なんですね。で、淡路島に引っ越してきて、もともとは神楽坂、東京の神楽坂に住んでいて、
へ、
まあ、そうするとですね、部屋の広さも淡路島に移ってきて広くなって、
あ、それはそうでしょうね。
で、家賃は逆にこう半分ぐらいにだいたい減ったっていうような形もあって、では、まあ、娘さんがこう遊ぶ場所、公園とかですね、あとこう、まあ、自然もあるので気軽にこう海に遊びに行ったりとか、してのびのび暮らせてるっていうことは話していたんですけれども、一方でやっぱりこう介護とか、まあ、あとは育児っていうものがあってなかなか移れないっていう方も一部にはいて、そういう方は、まあ、もちろんその淡路島へのこう移動を希望しないって言えば一応それは通るんですけれども、
あ、そうなんですか。
逆に強制っていうのはなかなか多分できないと思うので、そこはこう本人の意向を聞いてという形にはなると思いますね。あとはその、まあ、ずっとこう1年2年の単位で暮らしたくないっていう人に対しては、まあ、本当に数ヶ月単位でちょっと淡路島で働いてみて、他と行き来しながらっていうようなこういろんななんかハイブリッドワークシステムっていうのをこう作ったりして、いろんな人事制度も作ってはいるみたいですね。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
栗林さんね、これ、まあ、今までの話を聞いてきて、まあ、いろんな人から見た時のメリット、デメリットあるんだなっていうのが分かりましたけれども、まあ、私たちね、働く側として考えた時に、まあ、それこそね、生き方っていうものを根本に関わってくる話じゃないですか、どこで働くかっていうのはね。淡路島は確かに自然も豊かなところだし、とってもいいと思う。でも一方で、例えばこう、まあ、学習塾、あるいはこう進学校みたいなところに行けるのかどうかなんていうことを、お子さんをね、持っていらっしゃる家庭だと、やっぱり気にするなんてこともある。あと、介護の話もあった。確かに、年老いたね、ご両親なんかを連れて、じゃあ淡路島に引っ越すのかっていうと、とても現実味はないよと。いろんなことありますよね。で、まあ、今こう生き方働き方みたいなのを考えたときに、その淡路島で働く、あるいはどこか地方で働くっていうことはこう有力な選択肢となっているっていうふうに考えていいんですかね。
そうですね、それはすごく難しいと思うんですけれども、うんうん、結構他の会社でも特にコロナになってからワーケーションみたいな形で、
あ、ワーケーションね、
はい、その他の、東京以外の場所で、すごい暮らしながらリモートで働くっていうことが、結構増えてきたので、一つの選択肢にはなるのかなと思います。で、特にやっぱりこれだけコロナでいわゆるビデオ会議だったりとか、そのオンラインでって進むっていうことがもうみんな分かってきたので、今までとは多分かなり違うその進み方はできるとは思うんですけど、ただ一方でそのなんて言うんでしょうね、会社に言われていくっていうことが果たしてどれぐらいその本当に社員の方が望んでることなのかっていうのは、私たちも転勤族なので多分皆さんよく分かると思うんですけど、その転勤っていうことが会社に言われる転勤っていうのがそもそもどうなんだっていうのは、これはまた別の問題としてあるかなっていうのは、
僕が気になってるのは、ね、まさにその点で、会社あるいはその働くということがどんどんその、ね、人生そのものに介入浸透してきちゃいないかってことで、テレワークになって僕もね、そのやるその会議なんかはねテレワークでやること多くなりましたけれども、一方でその家にいる時間にこの働くっていうことが侵食してきてるっていう感じがあるんですよ、やっぱり家ではね家族や子供なんかとこう楽しく暮らす、そういうふうに場を分けるっていうことができなくなってきた、あるいはワーケーションっていうのも いいんですよ、いいんだけど、一方においてはそのバケーション取ってる時まで働けっていう話なのかってい う, こう見方もできると思うんですよね。で、淡路島に行くのはとてもいいと思うんだけれども、そこへ行く、そこで働けだって、言ってみればですよ、会社のビルがそびえ立ってるところで日々を過ごしていくっていうことでにおいては、仮にね、例えば東京で1時間の通勤時間がかかったとしても、1時間過ごせば会社のないところに行けるわけじゃないですか。その辺のその住み分け、空間の隔離みたいなところっていうのに影響しないですかね。
いや、それは本当にすると思いますね。そうでなくても、パスナとか淡路島でなくても、例えばこう結構地方に住んでいると、もうそこが何でしょう、こう昨日あそこに行ってたねとかすぐ分かるじゃないですか、ね、例えば車があったとか、あそこのスーパーで買い物してるなとか、あそこで飲んでるなとか、すぐ多分言われた経験って多分あると思うんですけど、
地方あるあるですよね、
多分それがもっと強くなる、その知り合いが周りにすごく多いわけですし、会社ので、例えばその住んでるところもものすごく近いと、ということはもうすごくなんていうんでしょうね、職住一体型というか、そういう人生を歩みたいかどうかっていうところが多分本当にちょっと社員の方も考えるところでしょうし、会社の側も配慮していかないといけないのかなというふうには思いますね。
でもなかなかね、それだって選べるという話ではありましたけれども、今ねそれこそコロナ禍で失業なんかのことも考えると、おいそれと会社を辞めて別のところに行くっていう選択肢もなかなか乏しいような気もするんですけどね、かえってその自由な働き方をこうね、奪われてる、束縛されてるって面はないですか。
そうですね、そういう面も確かに一面ではあるとは思います。で、特にパスナの場合は今回、ちょっと科目の方が詳しいと思うんですが、いや管理部門の人だけなんですね、その意見対象というのは。営業とかはやっぱり東京でないとどうしてもできないということがあるので、一部の限られた社員さんの話ではあるんですが、それでもやっぱり彼らにとってはその人生を左右するというか、生き方、生活そのものが変わっていくので、そこをなんていうんでしょう、会社の、命令で行くというのはやっぱりちょっとなかなか難しいじゃないのかなというのはありますね。
これまで新しいようで古い話かもしれませんね、転勤っていうのは、とりわけね大きい企業になればなるほどこれつきものっていうところがあり、なおかつやっぱ会社から事例が出たらこれを断るってもなかなか難しいですからね。
そうですね、
鴨さん、やっぱあれなんですか、営業の人たちは東京に残る。
営業の人たちはいろんな企業をこう訪問して商談したりとか、会食もしたりとかっていうことも多分こう必要になってくるので、今のところは移すのはその管理部門の人たちですね。
なるほど、やっぱり営業はテレワークだけいかない。
そうですね、やっぱりこう人に会ってっていうなんぼっていうところもあると思いますね。
そうすると同じパソナの中で働いていても、その淡路島で働く人たちっていうのと東京で働く人たちっていうのの間で何かその意識の差みたいなのとか出たりしないんですかね。
今のところはそういった話は聞いてないんですけれども、基本的にはテレビ会議をしてコミュニケーションを取ってるっていう段階で、これををですね、3年なり5年なりそういった長期的なスパンで継続できるような仕組みになっていくかっていうのはこれから多分 注目していくところかなと思いますね。
どうですか、なんかその他に広がっていきそうな感じはあるんですか。
そうですね、まだ出てないですけど、個人的には今後 2,3 年で今こう手続きを進めたりとかっていうこともあるんじゃないかなと思います。こう南部さんのもとにも、まあ、いろんな企業の人からこう話を聞きたいっていうの相談があったりっていうことは あるみたいなので、まあ、単純にやっぱりこう経営上もコストは低い方がいいですし、移転を考えてるっていう企業は少なくはないんじゃないかなと思いますね。
なるほど、まあ、やっぱり企業の側からしてみればそういうその、まあ、いろいろなメリットを享受できるっていうことを考えると当然選択肢には入ってくるってことなんですかね。
そうですね、まあ、地方にこう移転をしてそれでこうテレワークの体制を作って、うん、それで回っていくっていうことであればそれが多分お互いにとってもいいと思うんですよ。地方ってすごいいいところだと思うんですけど、うん、私も直近まで岩手県に住んでいて、
おお、いいですね、
まあ、すごく寒いんですけど食べ物も美味しいですし
あ、何食べても美味しいですよね、
うんうん、まあ、いろんなやっぱこう自然に囲まれてるっていうところはやっぱなんとなくこう、
うん、
心の健康上にもいいと思いますし、まあ、温泉がいっぱいあったりとかそういう、こう楽しみもあるのでやっぱりこう、
ね、
伸び伸びできるっていうところもあると思いますね、
うんうんうん、まあね、あとやっぱりそのどうしたってそうでなくても地方は過疎化が進んでいて地方においても都市への集中が進みまたその全国的に見ても都市への大都市への集中が進んでいるっていう中で、まあでも地方もやっぱりねそこはきちんとこう創生していくべき、まあ、べき論だけじゃなくてやっぱりその多様性っていうものをきちんと持っておかないと、まあ、あんまり考えたくはありませんよ、ありませんけれども、東京で何か有事が起きた時なんかにも、それこそ、ね、最初に鴨さんがおっしゃったように、それでじゃあもう会社が立ち行かない、あるいは日本経済が立ち行かないっていうこと、これ、ありうるわけですよね。その辺も見据えても、やっぱり地方に会社、特に大きな企業が分散していくっていうのは、これはまあ大事なことだっていう側面もある。
そうですね、東京のこう人口集中って世界的に見ても結構突出をしていて、
ああそうなんですか、
逆にこう神戸とか大阪こう関西のエリアがだいたいニューヨークとかと同じぐらいっていうふうにも言われたりもしていて、
うん、
まあ、アメリカなんかだと大きな食品企業とかも結構地方に本社があったりするようなこともありますし、
ああそうなんですね、
やっぱりこう東京に集中してるっていうのはなかなか日本というかまあ世界的に見てもなかなか珍しいところだと思います、
ね、じゃ あ, まあどちらかというとやっぱりそういう動きが少し進んだ方が日本の将来のためにもなりそうですかね。
やっぱり東京ってすごい出生率も低いですし、
うん、
そうするとこう人口の減少っていうものも止まらないわけですよね、子供が生まれないと。
なるほどね、うん、やっぱりそこはね、地方の方が暮らしやすいっていうのは多分本当にありますからね。
その辺はやっぱりこう分散をしていくっていう方がいろんな安全保障とかの面でもそうですし、まあ、単純に経済っていう面でも日本のためにもなるのかなとは思いますね。
なるほど、まあ、だからやっぱりその切り方、その見るところによってそれをどう考えるかっていうのは変わってくるっていうことなんでしょうけれども、ちなみにその淡路島パソナの動きに関しては今後こうなるっていうことはもう決まってることはあるんですか。これからですね、まだね120人しか来てないってことですけれども、その全部1200人来るのはいつとかそれはもう分かってるんですか。
今の段階では2024年の5月末までに1200人の移転を完了するというふうに言っています。ただまあコロナの影響もあってやっぱりこう東京から人がいっぱい住んでくるっていうのはちょっと怖いっていうところも地元の人たちは言ったりしていて、それで一時期こう止めていた時期期間もあったりもして、まあ、ただ移転自体は割と順調に進んでいるみたいなので、うん、もしかしたら逆にこう早めに終わる可能性もあります。
計画だとだからあと3年ぐらいってことですか。
そうですね、
じゃあ3年後にはそうやって1200人の人がいるかもしれない。
まあ計画ではそうなるっていうことですね。
なるほどね、まあ、そういう動きがねその3年後にどうなってるのかって本当に気になるところですね、うん、今日はお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
はい、というわけで大阪経済部栗林記者と鴨記者のお話を聞いてきました。私は東京に住んでいます。そして東京は暮らしにくいですね。何が一番暮らしにくいってね、家賃がめちゃくちゃ高いんですよね。東京で暮らそうと思うと本当に今どこ行っても家を買うっていうのは至難の業っていうぐらい高いですね。だそういう意味でも、まあその家にお金を回すよりももっと他のねことに使いたいという気持ちはありますんで、そういうのが安い地方に行けるんだったらそれいいなと思います。他方地方に行っていつも思うのはやっぱり寂しいんですよ。人があんまいないんですよね。東京ってやっぱ人はたくさんいて、人の賑わいがあるところに活力があって活気があって、まあ当然雇用もあってっていうところがある。だからその両方をうまい具合にバランス取れるんであれば、地方への企業移転っていうのはこれは素晴らしいと思うんですよね。ただやっぱ一歩気になるのが、そのずっと企業とべったり寄り添ってこう暮らすってことにならないかっていうところなんですよね。それがなければ本当どんどんこう、ね、移転とか進んでいけばいいと思うんですけれども、だから多分そこら辺りは企業がきちんとですね方針を持って、いやここはこうやっぱり社員のね自由な働き方を認めていくんだっていうようなところを明確に打ち出していくとか、まあ、そういうその働く人の安定、安心みたいなところをもたらすところをちゃんと決めるってことなんだと思うんですけれども、さてどうなりますかね。そのパソナの行方に注目していきたいと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。